それでは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は台湾在住の片倉義文さんです。片倉さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さて、今週の台湾エクスプレスは片倉さん高雄へ取材へ行かれたということで、そちらのお話をご紹介していただきます。
はい、高雄っていう町はね、高い低いの高いっていう字に英雄の湯とかで高雄っていう町があるんですけども、はい、台湾南部の大都会でですね、台湾で2番目に大きい町なんですけども、はい、この高雄っていう町が、皆さんね、この名前聞いたことあるかもしれないですけど、もともと港としては非常に大きな港で、はい、コンテナ積み出し量で世界一になったこともあるような港なんですよ。もともとは小さい、なんてことない普通の漁村だったんですけど、日本統治時代にね、はい、築港工事が行われて、大きな港が完成して、それからこうどんどん発展していくんですけど、はい、だいたいどのぐらいの勢いで発展したかっていうとですね、今高雄市っていうのは、最近近隣地域と合併してちょっと大きくなってるんですけど、もともとの高雄の町の中に住んでる人の人口がだいたい150万人なんですね。で、もともと日本統治時代にこう台湾が日本領になって統治下に入った頃に、高雄のあのエリアの人口というのがだいたい1500人だったっていうんですね。つまりだいたい100年ぐらいの間に1500人から150万人人口増えてるっていう、そのぐらいの発展をした町なんですよ。非常に面白い町ですよね。あとはその港町であると同時に軍港でもあったんですよね、
はい、
で、当時日本がね、南進基地、南に向かうその基地としてね、この町を整備したので、軍人が多かった。で、その中には、ね、結構珍しい人もいてね、例えば中曽根さん、
はい、
中曽根元首相も実は海軍の中佐として高尾にいたことがあるとか、あと作家の阿川博之さんも高尾にいたことがあるとか、でこの町は一言で言うとですね、非常に魅力的な町なんですけども、面白い町なんですけども、はい、ただ残念ながらね、日本人のその日本のガイドブックがですね、紹介するのはほとんど台北だけですよね。だからなかなかね、この町の面白さっていうのがね、伝わってないようなところがちょっとあるんですよね。で、私もね、ガイドブックこれまで30冊ぐらい書いてきましたけど、やはり、ね、どうしてもね、ガイドブックを作るその編集者とのやり取りの中でね、出版社とのやり取りの中で台北を重視してくださいってなっちゃうんですよ、
はい、
で、私もね、それは高尾を大きく紹介したいって気持ちはずっとあるんだけど、やっぱり需要っていうのをね、やっぱ見ないと本を作れないので、どうしても台北が中心になってしまう、
はい、
で、ただこの知られてないだけで高尾って、ね、非常に面白い文化を持った土地でね、
はい、
まずいくつかのポイントがあるんですけども、まず4つ大きくね、こうポイントを挙げたいと思うんですけども、まず1つはね、天気がいいんですよね、
はい、
天気がすごくいい街で、特にこの冬場っていうのはね、これ番組でも話したことありますけど、この時期の台北とか台湾北部っていうのはもうほとんど雨なんですよね、で今日も雨が降った、台北降ってますけども、非常に天気が崩れるんですよ、
はい、
寒いんですね。ところがこの時期の南部っていうのは、もう私もこの間言ってきましたけど、もう晴天なんですよね、毎日。毎日晴れるんですよ。
はい、
多分、ちょっとこれ、ちゃんとした数字を追っかけたわけじゃないんですけどね、今年に入って、2014年に入って、まだ1回も雨降ってないんじゃないですかね、高尾。
もう10日以上経ちますけどね。
うん。そういう感じなんですよね。で、例えばこれが台湾北部になるとどのぐらいすごいかっていうとね、台湾北部にキールンっていう町があるんですよ。基本の木にタカシとかでキールンっていう町があるんですけど、はい、このキールンっていう町はですね、2011年に、雨が多い町なんですよね。で、このキールンって町も高尾と並んで港町なんですよ。で、ニックネームがあって、雨の港って書くんですよね。で、そのぐらい雨が多いんですけど、2011年に、元旦に天気が良かったらしいんですよ、で人々はね、みんな、わあ珍しいことがあるもんだ、1月1日っていうのはね、必ず雨が降るっていうのが決まりなのに、今年は晴れたよっていう話をしたらしいんですよ、そしたら2日から31日まで全部雨だったとかね、そのぐらい雨多いんですよ、北部ってね。でこれがもう高尾はもうそう天気がいい、だから旅行にいらっしゃる皆さんにもね、 私はもうこの時期に来るんだったら台北通りしてでも高尾に行った方がいいっておすすめするんですね。で2つ目のこう魅力っていうのはですね、デザートが美味しい、
はい、
まあ、デザートあとフルーツですよね、でこれはもうね、もうはっきり違いますよね、北と南で。台湾って面積で言ったら九州より小さいぐらいなんですけど、この北と南の違いっていうのはすごく大きくてですね、そもそも南でしか取れない果物とかたくさんありますから。
あるんですね、
多いですね。例えばバナナなんかね、すごくこうメジャーな台湾バナナって名前があるから、どうしてもこう台湾どこでも取れるのかと思っちゃいますよね。
そうですね、
でもあれは中南部でしか取れないですかね、
台湾バナナは。
あとはパイナップルなんかもそうですね、台北とかこのキールンとかこの辺でパイナップル畑を見ることはもうまずないですよね。パパイヤはまあどちらかというと、まあ、ここ北でも取れますけどね、あとはマンゴーなんかもそうですね、マンゴーなんかも完全に南でしか取れないですよね、
はい、
ライチもそうですね。だから考えてみると南に偏ってるんですよね、で新鮮な果物がこう山ほど取れて、しかも安いですから。例えばまあちょっとこう今日ね時間があるので一つだけお話しますけど、フレッシュジュースなんかを飲むときに味がやっぱ違いますよね。なんかね、これ台北にいる人とかね、台北育ちの人には申し訳ないんですけど、台北のジュース屋台のジュースはね、ちょっとねガムシロップでごまかしてるような感じがするんですよ。
あ、甘みの部分って。
だからね、南部のフレッシュジュースっていうのは本当にこうフルーツの味で勝負してきますから、私よくねこれちょっと台湾に詳しい人とかね、よく通い詰めてるような人たちとよく話した時によくお勧めするんですけど、はい、あえてね南部でジュースを飲む時はあえて砂糖を半分にしてくれとか、ガムシロップを半分にしてくれとか。